初学ラジオ始まりました。パーソナリティの木村道太です。
東園めぐみです。
ゆめタウン初開地3階 FM 初開地オープンスタジオから生放送をお送りします。
はい、気がついたらもう12月ですね。道太さん、
気がついたらもう冬だね。
そうなんですよ。なんか最近ぐっと寒くなりましたよね。
マジでお腹すく
全然関係ない
関係ないの？
関係ない。
寒いからじゃないんですか？
本当、冬眠の準備みたいな。
ああ、そうそう、蓄えていかないとね。うん、でも今日この番組で皆さんを学生のエネルギーを蓄えていただきたいと思います。
いいですね。はい、
はい、初学ラジオとはどんな番組でしょうか。
はい、この番組の主役は学生です。高校生、中学生、小学生と廿日市市内にある学校のご協力で世代を超えた生徒や学生さんが登場してくれています。
今日は高校生ということで、
はい、
うん、前半に広島県立廿日市高校、後半に佐伯高校、
はい、
高校生が登場します。行っちゃいますか。
行きましょうか。
まずは前半戦、自己紹介をお願いします。
広島県立廿日市高等学校1年坪田明美と
1年加古川優里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、なんか笑顔がもう出て余裕を感じますね今日は。 ね
どうですか、今どんな気持ちですか加古川さん。
ちょっと緊張して手汗が
本当
本当全然伝わらない。
全然大丈夫、
うん、坪田さんは
全然緊張してないです。
おいじゃあこの4人で楽しくいっちゃいますか。
はい、
はい、じゃあまずは最初のコーナーです。
初学3つの質問。
初学から投げかけた3つの質問に答えていただきます。第1問、
面白いと思う授業は。
坪田さん、
国語です。
加古川さん、
公共です。
第2問、
廿日市高校のここが好き。
坪田さん、
広くて伸び伸びできるところとメリハリがあるところです。
加古川さん、
行事を生徒主体で行えるところと制服が可愛いところです。
第3問、
学校以外で夢中になっていることは。
坪田さん、
週末に映画を見ることと大河ドラマを見ることです。
加古川さん、
推し活と手話の勉強です。
終了。はい、初学3つの質問に答えていただきましたが、
はい、
気になる答えを深掘りしていきましょう。
はい、ではまず面白いと思う授業、坪田さん、うん、国語と答えてくれましたが、国語どんなところが面白いですか。
国語は授業で自分で読んだ後に問題をしたり解説を聞いたりして、
うん、
その物語が深まる感じがして好きです。
これさ、初学ラジオ結構長くやってるじゃないですか、
はい、
国語が好きって人あんまいないんだよね。
あー、でもそう言われてみたら
珍しくない？初めてぐらいじゃない？もしかしたら結構
もう数学とかね、英語とかね、
ね、いろいろ出るじゃないですか、
うん、
国語ってあんまいないんだよね、
うん、
僕も国語が大好きだったんで。
お、一緒ですね。
いやーね、わかる、
じゃあ本を読むのも好きなんですか。
本を読むのも大好きです。
あー、いいですね。
そうだね、やっぱ想像するのがね楽しかったりね、うんうん、答えがない感じがいいんだよね。これは
いい感じに、ゆるい感じが、
そうそう、いい感じにゆるくって、うん、それもあるよねって言えちゃう感じが好き。
あー、そういうことなんですね、うん、
そのくせテストで間違ってたら畜生って思うんだけどね。
そうなんですよ、正解がありますもんね、うん、
ねえ、いやいや、国語という。で、加古川さんは公共、
はい、
これどんな授業ですか。
中学校では公民って呼ばれてたやつで、うん、政治とか選挙の内容とかをやる勉強です、う
ん。どんなところが好きなんですか。
となんか数学とかって、うん、なんでこんなことやってるんだろうってなんか思っちゃう時があるんですけど、でも公共ってなんか選挙とか内容とかだったら、あ、自分の役に立ってるなってすごい思えて、そこが好きです。
あ、うん、もう 勉強しとこうよ本当にね。
確かに生活に直結するというかニュースとかの見方も変わりそうですよね。
そうですね、
がっかりしませんか今の日本のちょっとストレートすぎる
どう思いますかみたいな
そうね、うんうん、でもその大きい枠組みを多分学んでると思うけど、うんね、でもこの廿日市っていう町も実はそういういろんなルールだったりとかで作られてるわけだから、うん、自分たちの住んでる場所にそれをうまく当てはめていくとより楽しくなってくると思うし、
はい、
それを知ることによっていろんなねことが分かってくると思うので、まあ、絶対勉強しといた方がいいですよね。どっちも楽しいよね、
はい、いいですね。
じゃあ次いきますか。
はい、廿日市高校のここが好き坪田さんは、うん、広くて伸び伸びできるところとメリハリがあるところと答えてくれましたが、ね、広くてっていうのは校舎の話ですか。
校舎が、うん、廊下が外にある感じなんで、
うん、
なんか風が吹いてきたりとか
開放感、
開放感がすごいあって、
うーん、
確かに学校によってはだってねその建物の中に廊下がある学校も結構あるもんね。そういう意味では八校はもう地続きというか、
うんうんうん
ね、
教室のドア開けたらもう外ですよ ね、
う
ね、うん、
え寒ないの今の時期は。
あ、めっちゃ寒いです
寒いですよね。
いやこれ後に出るここもっと寒いから。
そうでした、そうでした。
うん、でもそう ね、
ね、あとメリハリがあるところっていうのは、
メリハリがあるところは、うん、行事とか、うん、授業の中で先生と生徒が一緒になんか青春を一緒に作るみたいな感じの雰囲気があるのがメリハリかなと。
あ、
勉強するときはバチッとするけど、そういう行事のときはイエーっつってなる、
うんうんうん、
一番いいやつじゃないですか。
ねえ、楽しそう。
めっちゃ憧れるよね。
うん、いいですね。
眩しすぎて見れないもん。
目が開かない。
そういうもう話でもう目が閉じてってるもん。
開けていきましょう。
はい、開けていきます。
はい、続いて加古川さんが行事を生徒主体で行えるところ、
はい、
はい、っていうのはどんなとこですか。
文化祭とか体育祭とか初校に入って初めて経験して、
うん、
なんか生徒会主体でこう進めてったりとか、なんか生徒たちがみんなで盛り上げるぞみたいな感じで、なんかみんなで盛り上がったのがすごい青春だなって思いました。
二人ともそう同じ感じだ、
ね、
初校って結構みんな要は生徒が前に出る感じなんだね。
はい、
うん、
それは先輩たちも眩しくて目が開かない感じ。
そうですね。
乗ってもらった。あとは制服が可愛い。
そうですね、制服特にこのこれ、
これ
セーター、
白いセーター
が好きです。
あ、
白のネイビーのこうね、
うんうんうん、
VV のね、
ねえ、あのセーターもう一色あるよね。
はい、紺と白を選べて、うん、私は白にしてます。
あ、そうなんだ。
坪田さんは
紺です。
紺なんだね。
あ、いいよね、どっ
ちも。先輩じゃないですか、よく考えたら。
そうそう、私の時でも紺なくて、うん、白だけだったんですけど、
ね、
気に入ってました。
いつになって東野さんが制服で来るのかずっと待ってるんですよね。
誰が待ってるんですか。
昔のまだ持ってるでしょ、多分。
持ってます。
ヴィンテージを持ってるんですよ。
やめてください。もう
全然違
うの。最近まで着てたんですから。ヴィンテージなんて。
第3問いきましょう。学校以外で夢中になっていることシリーズですが、
はい、
坪田さんは映画と大河ドラマと書いてますね。
はい、でも大河ドラマもうすぐ終わっちゃうんでちょっと悲しいです。
なんていうの、光る
光る君へ、
うん、
源氏物語、
源氏物語の作者の人生と、うん、その平安時代の時の政治とかドラマで。
すごいよ。見てました。
見てなかった。
俺大河ドラマも見れたことがないんだよね。
え、それって毎シーズン見てるんですか。今回の大河ドラマがたまたま好きっていうこと。
今回の大河ドラマが好きです。
ハマったってこと
か。ああ、そっかそっか。
映画はどんな映画見るんですか。
映画は金曜日の夜に放送されるものとか、
うん、勤労だ、
うんうんうん、
土曜日の夜とかにリアルタイムで見ます。
へ、うん、なんかそういうあれじゃないの、サブスク的なやつじゃないんですか。
まあ、ではないです。
あ、ネットフリックスとかああいうやつじゃないの、プライムとか
ではなく、
あ、じゃないんだ。テレビでやるやつを見る。
うん、 アナ雪やってたよね。
アナ雪はもう見ました。
見ました。うーん、あれでもいいですね。ネットフリックスとかで好きなもの選んで見れるけど、うん、あえてその日のこの時間に放送されてる、うん、自分があんまりこう見ようって思ってなかったものを、ね、見れるっていうのもちょっといいですよね。
そう、じゃあ毎回そのテレビで映画やるようになったらワクワクするみたいな。
毎回は見ないんですけど、うん、たまにつけたら見たいのがあったら見るみたいな。
だから週末に映画
だ。あ、そういうことなんだ。
週末しかやってないんだもん映画。
金曜と土曜ね。
そうい
うことか。
あ、いい出会い。なんか好きな映画とかありますか？これが好きとか。
好きな映画は、うん、この間のアナ雪です。
あ、
アナ雪なんだね。やっぱそう、何回も見ちゃうパターン。
何回も見ます、
ね、
ディズニーは
いいよね。
ディズニーは癒されます。
もう家でだから何回もさ、子供が好きだからね、うん、いつもついてるじゃないですか、
うん、
でもいつもついてていつもみんなが寝てたみたいで、
はい、
ちょっと前に本当に初めて最初から最後まで全部見たの。面白いよね、アナ雪ね。
面白い、うん、
でもそれは何回も見てるんだけど、うん、何回もいつも途中飛んでたから、うん、あんまりよく分かってなくて内容が、うん、あ、こういうことだったんだなと思って、やっと見れた最近、
うん、
ね、はい、で加古川さんは推し活プラス手話の勉強ということで、
はい、
まずはじゃあ推し活は、はい、推しは一体何でしょう。
スノーマンとなにわ男子です。
来ましたよ。
来ましたね、はい、もう今人気ですね、二組ともね、うん、
これはさらに細分化していくと誰とかっていうのがあるんですか。
スノーマンは目黒蓮くんで、なにわ男子は高橋恭平くんです。
なるほど。いつも聞く、これ何きっかけなんですか、推しになるの。
気になる。ドラマで、うん、なんか主演やってて、
うん、
あ、見てみようと思って見て、うん、でなんか YouTube とかで企画も見てどんどんハマってくって感じですね、
うん、これ水田さん、このさっきの手話の勉強とかにもつながってるんじゃないですか。
そうなんです、
うん、なるほど、
うん、
分かるよ、分かる、
分かる、
さすがに俺でも分かる、
分かった、
うん、はい、
ってこと。
あのサイレントっていうドラマを見て、もともと興味あったんですけど、うん、それで、あ、じゃあ本格的にサークル入って勉強してみようと思って、これ見た後にサークル入りました。
サークル？
はい、手話のサークルに入ってまして、うんうん、アイプラザでやってます。
すごい。
まあめっちゃなんかね、これが一番素敵だね。
うん、
そうだ、エンターテインメントって言われる、その娯楽って言われてるものは遊びみたいに見えるけど、でもそうやって本当に人生を変えて、多分日本中にそうやってあのサイレントを見て心が動いて手話やってみようと思う人がいるわけでしょ、
うん、
これ一番いいことだよね。
いや本当、そのきっかけになれたと思ったらきっとメメも嬉しいですよね。
そうですよ ね,
ね、てめえもか、てめえも推しなのか。そうか、でもめっちゃいい話だ。
うん、
うん、そうね。なんか推し活で近々なんか見に行ったりとかするんですか。
今度の12月下旬に東京セラドームにスノーマンのライブを見に行きます。
い、ね、スノーマンのライブとかあれなんでしょ、全然取れないんでしょ、
うん、なんか噂に聞きましたよ。
そうなんです、奇跡的に、うん、3年ずっと応募し続けてやっと当たりました。
よかった。
だからね、その行けなかった人の分も、
うん、そうです ね,
ね、
う
ん、もう全身でもう浴びて帰ってほしい、ね、
いや本当本当、体調気をつけてね。
気をつけます本当に。
本当本当、なんかいっぱいいい話聞きましたけど、はい、じゃあこの流れで廿日市のことも聞いちゃいましょうよ。
はい、いいですね。
2人は廿日市出身在住でいいのかな、
はい、はい。
まず思い出の場所を聞いたところですね、
うん、
坪田さんは宮島と言っておりました。
お、宮島、
宮島は一番人気なんですよ、やっぱり廿日ラジオでいつも皆さん宮島のことを、ね、
うん、
思い出に言うんですが、
はい、
ちょっと違うんだよね。
と私は長い間ずっと学校に通学してたので思い出です。
宮島の中学校、宮島学園、
宮島学園です。
そうなんですよ。
通学ってことは船で通ってたってこと。
毎日船で行って帰って、
うん、毎日船で、毎日船で帰るんですよ。
どうなの、なんか見慣れちゃうものなの、そのなんか私たちたまにフェリー乗るとすごいワクワクして、うんうんうんうん、あ、鳥居見えたと か,、うんうん、なんか観光客みたいに写真撮ったりとかするけど、
する、
うん、
そういうのない。
ないです。
日常に
ないか。
なんかたまに 夕焼けとか、うん、すごい綺麗だった時とかは見たりはするけど、うん、なんか毎日ワクワクではない。
ああ、まあそうなりますよね。
どっちかというと憂鬱だよね、学校行く時はね。
ちょっと冬とか寒い、
寒いしね、しんどい時もあるもんね。ああ、まあこの後学校かよって思いながら船に乗るわけだもんね
でも宮島の学校に通えるってすごく憧れを持つ子も今
多いって聞きますけどね。多い、うん、実際面白かったですか？
実際少人数だから、うん、なんかいろんな人と話したりっていう学年の輪とかが、うんうんうん、もう全体学年ポンみたいな感じで、はいはいはい、結構楽しいことは多かったです。うーん、
その今初校じゃないですか。初校入ってからも宮島は行ってます？たまに、
たまに、たまに行ってます。
へ、もうでも今すごい人多いもんね、宮島は。
平日でもめっちゃ多いです。
めっちゃ多いもんね。でもこれは多分この先ずっと自慢になるよね。世界遺産に通ってたわけだから、
うん、
ね、毎日ね、そんな人なかなかいないからね、うん、そういい思い出だと思います、うんうん、あと廿日市欲しい場所みたいなのもいろいろ聞いてるんですが、はい、加古川さん答えてくれまして、
はい、何ですか？カラオケと、あとテーマパークです。あ、これもね、学生さんからよく聞きますね。
大好きだよね、うん、合体したの作ればいいのにと思うんだけどね。
できないですかね、もうこれだけ意
見出てるから。すげーでっかいマイクに乗るみたいなすげえぐるーって回るマイクに乗ってバーって降りるみたいな。
それ歌えるんですか？
まあ歌いたかったら
カラオケ要素もいりますからね。
カラオケ要素もいるか、
うん、
そうか、
うん、
カラオケないんだよね、だから今初回
地。そうなんです、カラオケ行こうと思っても、うん、広島市に行かないとなくて、なんかカラオケスナックみたいなのしかなくて、
う
ん、学生は行けないんです。
昼開放してくれないかな、カラオケスナックは
ね。え、
うん、確かに、
うん、
そしたら行く？
いやー、でもちょっと行きづらい。
やっぱああいうちょっとボックス的なやつがいいか。
そうですね、
ドリンクバーがあってみたいな、
ね、そうですね、うん。
ちなみにどんなの歌うとかあるんですか？
まあ、さっき言ったスノーマンとかの歌も歌いますし、あいみょんさんとか、
うん、この間ライブ来てた、
うんうん、サンボマスターさんとか、
ワ
ニマさんとか。
ワニマさん、はいはいはい、
好きですね。
へー、坪田さんどうですか、音楽とか？
音楽は
まあまあぐらい、
うん、まあまあぐらい、
まあまあ、うんうん、面白いですね、でもね。で、ラスト、初学クエスチョン、
はい、初学クエスチョン
行ってきましょうよ、
はい、後半にね、登場いただく佐伯高校の生徒さんたちに聞いてみたいことを、うん、お二人からね、はい、質問を受け付けたいと思います。何聞いてみます？
なんでアーチェリーを始めようと思ったんですかっていうのを聞いてみたいです。
アーチェリー部の二人だからね、
はい、
なるほどね、うん、これはもうバッチリ聞きますよ、
うんうん、
お願いします。
はい、
答えなかったらどうする？
どうしよう結構聞かれたことあると思うから。
いや、それはちょっとみたいな、それちょっと言えないんでみたいな NG っすかみたいな
まさかの
、じゃあ坪田さんはどうですか？
佐伯高校の一押しの行事を知りたいです。一押し
行事ね、これは佐伯高校にしかないぞみたいなやつ聞いてみておきます。じゃあね、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
さあ続いてはこちらのコーナー、じゃあ行ってみましょう。
初学のすすめ、テーマは教えて放送部。
はい、ここからはですね、初会地高校の坪田さん、加古川さんがこれは伝えたいという部活動のことを聞いていきたいなと思います、うん、
はい、
2人は放送部。
はい、
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 なんですね、やっぱ声がピャッと通るもん。
うん、
声がピャッと行くもんね2回言った、
デジャブかなと思います
ねえ、放送部なんですけど、うんうん、これ なんで、さっきのアーチェリー部じゃないけど、なんで放送部入ったんですか？2人とも聞いてみたいね、
うん、
つぶさんは？
私はもともとっていうか、ちょっと中学校の時に滑舌とかが気になってたので、
うん、
もうこの高校を機に滑舌を良くしたいって思って入りました、
すごい。
目的がもうはっきり明確。変わった？
あんま実感はないです。
ちょっと全然悪くないね、
うんうん、やっぱトレーニングとか毎回の部活であるの？
結構早口言葉を先生と言ったり、うん、あとは毎日の発声練習があります。
へえー、すごい。苦手なことをチャレンジしてるんだ ね、
うん、早口言葉後でちょっと教えてもらってやってみようよ。
やってみますか、
ね、
うん
今言っといて自分でどうかな徳川さんは どうですか、なぜに。
私は、まあ、中学校の時に委員会で体育祭のアナウンスをしたんですけど、すごい褒められて、あ、楽しいなって思ったので高校でもやりたいなと思って入りました。
あ、中学校は頼まれてというか、なんとなく。
そうですね、委員会の仕事でやりました。
仕事としてやったけど、それがあ、いいね、上手だねってなって、うん、じゃあもう高校はやってみようかと、
はい
はい、いいね。
いいですね。実際にその高校の放送部の活動ってどんなことがあるんですか。
体育祭とか文化祭の行事のアナウンスとか、うん、吹奏楽部の定期演奏会のアナウンスとか、うん、まあ、大会に出たりとかありますね。
あの行事のアナウンスとかっていうのはもう話すことって決まってるんですよ。書いてあってこうそれを読む感じなの。でもなんか実況的なことやったりするの。
アドリブ実況やりました。
すごい。
アドリブ、
はい、
おー、楽しい。
ちょっと難しかったです
絶対難しいよ、そんなのできないでしょ、
ね、
難しいよね。
難しそう。
どれが正解かもよくわかんないしね、どうやって勉強していいかもわかんないもんね。
本当本当、回数をこなすしかないですよね。
東野さんないんですか、実況とか。そういうの
実況あるんですけど、あんまり大きな声で言えないけど苦手なんですよ
ね。ラジオで言っちゃはっきり言っちゃったね、
うん、そうなんかね、とっさに言葉で伝えるってすごい難しいなって、うん、結構準備型なんで私。
あ
まあでも苦手な、え、何、
どうですか実況。
実況あんま得意じゃないかも
ね。え、なんかやっぱ専門の人いますよね、実況とかね、
上手な人もね。で僕ね、ラジオの仕事もめっちゃ長いんですけど、うん、曲をやっぱかけたい人だから、
はい、
あんま長くないんですよ。ずっと長くこう同じことを喋るのに得意じゃなくて、
はいはいはいはい、
うん、もう途中で休憩したくなったリレーとかしてても3人目ぐらいでも休憩したくなっちゃう一旦曲挟んでとか言いたくなっちゃうからダメなんだと思う。
あ、うん、まあ、いろんなタイプがありますからね。
あるからね。そうで実況か、そう、早口言葉は2人ともじゃあバリうまい感じです。
いや
苦手です。
そんなことは
なんかありますか、これいつもやってるみたいな、覚えてるやつ。覚えてないか、文章見ながらやるもんね。
何があるかな。
あ、一番好きなのが、うん、ブラジル人のミラクルビラ配り。
何いい、ね、初めて聞いたよ、
ブラジル人のミラクルビラ配り、ビラ配り、はあ、
一番好きです
3回言うやつだよね。
はい、
ちょっとやってみてくださいよ。加古川さん、用意ドン。
ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り。
やばい、
すごい、ナイスブラジル。
トトさんどうぞ。
ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り。
ナイスミラクル。
東園さんどうぞ。
ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り。
最後なんかちょっと雑い感じでしたよね。
で、三田さん最後いきましょう。
いや、東野さんもう一回どうぞ。
あ、なんで私なんで戻ってくるパターンある。
あるよ、
俺
もやりたっていいですか。
うん、三田さん
よし、いくよ。ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り。
イエイ
むず
い。いや、難しいですよ。
ちょっと最後にウィってなっちゃったね、
うん、
これはいいですね、面白い。
いや、初めて聞いたな、これ。
いや、勉強になりました、
うん、勉強しようよから。
そしてこの放送部の2人は放送部だけじゃないらしいよ。ビラ配りもやってると。
そうなんですか。そうなの。
ビラ配りじゃないんだよ、兼務してるんです。
あ、兼務してるんだ
ね。何部か教えてもらって良いでしょうか。坪田さん。
私は 放送部の他に文芸部に入っています。
うん、そして加古川さん
演劇部です。
ほら、一個では物足りないんですよ。
すごい欲張りね。
ミラクル欲張りです。
ミラクル欲張り
。で、文芸部はどんなことやってるんですか？
文芸部は文化祭の時とかオープンスクールの時に配布する物資制作です。
書く方だ。
書く方です。
うん、読むのも好きだけど書くのも。
書くのも好き。
ああ、まあね、読んでたら書きたくなっちゃったりもするもんね。うん、そうです。やってますよ。そして演劇部。
演劇部。はい、演劇部で裏方音響やってます、
うん、あ、出る方じゃないんだ。
はい、
へ
え。声がでもね、うん、もうバシッといけるわけだから、
うん、
演劇もいけるんじゃないですか、うん、
人いなくなったらやるかもしれないですね。
今少ないんですか、人数が。
そうなんです。1年生2人で、うん、次入ってくれる子がいなかったらちょっと活動危ういかなって感じなんで、
ね、2年生引退しちゃうってことだ。
そうなんです。
確かに2人で演劇裏方がだって1人でしょ、もう1人は、うん、
なんか照明と音響とキャストがないとちょっと厳しいかなって感じなんで、
ね、現時点では初公演劇部1年生は照明音響、
照明音響の2人です。
ほら
ってことは
キャストがないんだもん。だって
どうします、
縁がいないんだよ劇部だ、劇部
ピンチですよね。
ピンチだよ
本当に。
演じる人がいないんだもんね、
はい。
まあ、最悪だから音響しながら演じるしかない、
うん、
そうですね。
いいんじゃない、そんな。
もう丸出しでもう照明しながら私はと
お互いが照らしながら、
お互いが照らしながらいないんだもん、人が、
うんう
ん、でも大変だよねそれもね、はい。うん、文芸部は大丈夫そうですか？
文芸部は1年生は大丈夫なんですけど、
結構いる、
うん、今上がいないので自分たちが同じことになっちゃうと大変なことに。
え、1年生ゼロってこと？あ、2年生
ゼロ。2年生ゼロで1年生が7人です。
じゃあ1年生でも楽しく作ってるわけだ、
みんなで。
あ、それはそれでいいね。でもね、
うんうんうんうん、
そうか。だから今度はだから演劇部もうちょっと困ってるっぽいからさ、
うん、来ませんか。
そうそう、文章書いたあなたの書いた文章を演じてみませんか、あなたがみたいな。
あ、そうなんです。脚本書ける方も大募集中なんで、うん、聞いてる方ぜひ入ってください。
そうだよね、うん、演文部とかにこう合体させてい
いんじゃないですか、
う
ん、
そういうありだと思う、
うんうんうん、
ね、まあ、やっぱ多様性の時代なんだ、
うん
強引、強引にまとめ強引すぎるか、そんな中ですね、まあ、2人せっかくなので将来どんな職業を仕事に就きたいか聞いていきましょうよ、うん、
はい、うん、坪田さんどうですか将来。
将来は教員か看護師か迷い中です、
うんうん、
あ、でもなんか近い感じはあるね、
うんうん、ですね、うん、加古川さんは。
と、障害のある方に関わる仕事に就きたいです。
あ、福祉系、
手話サークルもね。
そうです、
うんうんうん、
そうですね、
うん、今やってることとつながりますね。
そうだね、うん、なんか見えている先がしっかりもう見せ、なんかドシッとしてるね2人。
いや、ほんとほんとなんかついていきますって言いたく
な
りました、
ね、どんな大人になりたいとかあるんですか、あるの、坪田さんとかある？
自分の言葉とか行動にちゃんと自分で責任取れるみたいな大人。
だから言葉がしっかりこう一個一個ちゃんと伝えようっていうところ、そういうところですよ、うん、もう何深くうなずいてるの。
いや、無責任なことできないなと思って
ねえって言わないでください。まるで人が無責任
適当なこと喋れないなと思って、
まるで適当な人みたいなまるで人がブラジル人のミラクルミラクルみたいな。加古川さんどうでしょう。
私は頼れる大人になりたいです。
そのまま言ったら大丈夫だ、
はい、
もう大丈夫だよ2人とも。
いや、いっぱいお話を伺いました、
はい、
じゃあちょっとチャイムも鳴っていますので、うん、今日はこのあたりで前半戦終了となります。20日市高校の坪田さん、加古川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
初学ラジオ後半戦、続いて登場するのはこの方々です。自己紹介お願いします。
広島県立佐伯高等学校1年生、沖野直春です。
同じく1年生、西幸之介です。
よろしくお願いします。
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 今度は男子2人です。
はい、なんか雰囲気ガラッと変わりましたね。
おっす
ね、
おっす。体育会系で盛り上がっていきたいと思います
はい、
はい、
お願いします。
お願いします。
人ともちょっと雰囲気似てるよね。
うん、
そうですか、
うん、なんか似てる、
なんかポーズが一緒だもん
確かに、
こういうさちょっとオスみたいなポーズで、ねね、なってますけどね、うん、学校帰り、
そうなります、はい
ね、佐伯高校は寒くないですか。
めっちゃ寒いです。
寒いです、ね、
どう、もう雪降りました。
はい、先週の日曜日に降りました、はい、ちょっとだけ、
まだ積もってはない。
まだ積もってないです、
なんで、ね、
そうか。でも長年ね生活してたらもう寒さにも強いんじゃない2人とも。
いや
そういうも
んじゃないんだよね。
そうなんだ、失礼しました、
はい、それは寒いのは寒い、みんな一緒だよね
寒いのは寒いです。
寒いのは寒い、
そりゃそうだ。
はい、じゃあここからは寒くないようにね、トークで盛り上げてくださいよ、はい、
一緒にお願いしますよ。
あ、そうですね、はい、じゃあまずはこのコーナーいきましょう。
発学3つの質問。
発学から投げかけた3つの質問に在紀高校沖野くん、西くんに答えていただきます。第1問、
面白いと思う授業は。
沖野さん、
情報です。
西さん、
公共です。
第2問、
在紀高校のここが好き。
沖野さん、
少人数で先生との距離が近いことと在紀クエストです。
西さん、
アーチリーブがあることと先生がみんな面白いことです。
第3問、
学校以外で夢中になっていることは。
沖野さん、
漫画を読むことです。
西さん、
音楽を聴くこととアーチェリーをすることです。
終了、バチッと、
はい、
ズバッと、
はい、
的を射るように答えてくれました、
はい、匂わせますね
言葉がズバッと来てますからね、
はい、
もうアーチェリーってバレてます。あとでアーチェリーの話たっぷり聞くんでここはちょっとは、ね、外しながら、
はい、
行きたいと思います。3つの質問答えていただきましたが、うん、深掘りしていきましょう。
はい、まず面白いと思う授業で、沖野さんは情報と答えてくれました、
はい、
情報どんなことする授業ですか。
主にパソコン使ったりとかそういった実習がメインですかね。
うーん、どんなとこが面白い。
やっぱりそのパソコンを使うっていうのが自分は一番楽しいなっていうふうに感じますね。
パソコンはもちろんこういうカタカタカタカタって打つやつだよね。
そうですね、
まだ打つやつあるんだね、
はい、
あれがどっかのタイミングからタブレットになりそうじゃない多分。
あ、
将来的にはね、もうこうやってフリップとかになってきて、さらにはもう音声に入力とかなってくるんじゃない。
喋ったもんがものが、
もう5年後10年後ぐらいではね、
う
ん
う
ん、
そう
です。まだキーボード使ってるんすかとかって言われそうで、
うん、
怖いんだちょっと。
まだ大丈夫です、
ね、まだ大丈夫だね。
まだ大丈夫、
まだ
大丈夫、まだ大丈夫、
情報ね、
あいいね、
はい、
なかったでしょ。
ありましたよ。
え、あったの。
情報の授業あった。
パソコンあったの。
パソコンでなんか入力して音楽入れたりとか。
え、なかったですよね僕たちね。なか、外で
聞いてない、
外のおじさんになかったよ。
あったあった。
いいな、うん、じゃあ公共、
はい、
話は変わります
ね、
は
い、西さん
は公共で、
公共の授業の先生のお話がすごく面白くて、
うん、
授業の内容はその広く正義と悪は何なのかとか、その公共の福祉っていうところにつなげていったりっていう風にするんですけど、もうその導入から終わりまですごい興味が、うん、高校生が興味持ちやすい話し方してくれて、
うん、
もうすごい引き込まれるっていうか、
うん、
気づいたら授業終わってたみたいな、
も
うずっとそんな感じです。
正義と悪は何なのか気になりますね。
てか俺はその語り口が気になる。どうやったらそんな高校生の心引きつけられるんだろう。
うん、
何先生って先生の。
犬塚先生です。
犬塚先生。
犬塚先生だ。ね、初学
面白いもん。
つないでくださいますよねいつもね。
犬塚先生すごいんだ。
はい、すごいです。
もう二人とももう頷いてる。
うーん、
何伏線とか貼ってくるの。
いや
あとで回収するとかそういうこと。
面白いね。
いや
ーでもすごい、うん、
はい、
いやでもそうやってやっぱ授業が面白い、興味が持てるってめっちゃ大事だよね。
いや、はい、本当に。
そうだよね。
確かに。
いやいいですね。じゃあ続いてここが好きいきますか。
はい、沖野さんが少人数で先生との距離が近いことっていうのと、うん、はい、佐伯クエストを挙げてくれましたが、
はい、そうですね。佐伯クエストは今どんなことしてるんですか。
佐伯クエスト1年生はついこの前まで、うん、廿日市市と佐伯の課題を解決するっていうので、産業だったり人口だったり福祉だったり医療だったり あの観光地だったりいろんな方面から課題を見つけて、うん、その課題を解決するにはどのようなことをしたらいいかっていうのをやってましたね。
おー、めちゃくちゃいいことしてるよね。
ちなみに最近上がったその佐伯地域の課題ってどんなことなんですか？
そうですね、純たちがやったのは人口で、うん、若い人たちがどんどん減ってるっていうので、うんうんうん、新しく廿日市市の魅力を作ろうっていうので、うんうんうん、そういう案をいろいろ考えたりしましたね。
なるほどね。もうそれこそ自分たちがこれがあったら来たくなるって思うことを出せばいいんだもんね。
そうですね、10代
一番その増えたい欲しいとこだったりするわけだから、うんうん、へえ。でもめっちゃ高校1年生でこういうことをやっぱ学んだり考えたりするっていう機会があるってすごい恵まれてることだと思うよ。
いや本当、まあ、住んでるからこそ通ってるからこそ分かる課題っていうのが ね、うん、きっとあると思うし。
そうね、しかも生活すごく密着だからね、うんうん、そして先生との距離も近いと。
はい、めちゃくちゃ近いですね。
めちゃくちゃ近いの、ね、これぐらいこれぐらいこれぐらいこれ
物理的距離
じゃなくて距離めっちゃ近い。
もうすっごい仲いいですね先生と。
最高校ほんと仲いいっていうね。
ねー、は
い、でもなーなーにならないぐらいの距離感は一応あるんでしょ。
そうですね。
敬語とか使うんですか先生？
人によりけり
使わない人もいるの？
あまあ、でもちゃんとその場面とかわきまえてるっていうか、そのやっていい時とダメな時み
たいな。ああ、いい関係性なんだ、
はい、
ん
でもなんかいい学びですよね。大人になっても使えそうですね。今はちょっと砕けた感じで話せるなとか。
あ、確かに確かに、ね、あるある。
今ちょっと固く敬語で言っとこうかなみたいな、う
ん、
ね、
このおじさんは踏み込んでも大丈夫かなあるある。
見極めね。
見極め大事大事。この人は結構本気で言ったら怒られそうだな、あとで根に持たれそうだなとか笑いすぎです。
ごめんなさい、なんかある人が浮かんでしま
ってすみません。あります、
はい、
で西君は、
はい
はい、
先生が面白い。
はい、先生が面白いです。
とにかく面白い、
うん、はい。もうなんかそのそれこそさっき話した犬塚先生とかから言って、その本当にまあいいのかあれなんか分かんないですけど、その学校の先生らしくないっていうか、うんうん、その難しい話ばっかり、学校の勉強の話ばっかりじゃなくて、うん、そのこういうその本当に関係ないところとかから始まったりっていうのがいっぱいあって、うん、その勉強に入るそのまあアイスブレイクみたいな、その、うん、あの体あらかじめ動かしとくウォーミングアップみたいな、なんかそういうのがあってすごいいいなって思います。
そうだからアイスブレイクもね、やっぱ上手な人と下手な人がいて、はい、アイスブレイクやりますよみたいな感じの人もいるんだよ。
もういかにも、
はい、今からアイスブレイクですみたいな感じの人もいて、はいはいはい、そういうの、はい、じゃあ次はみたいな、ブレイクしてないじゃんみたいなのもあるから、ワークショップとかもよくやるんで、勉強なる、そういうのね。
そうか、
うん、やっぱうまく気持ちが乗った状態でやっぱ始めた方が絶対勉強って頭に入ってくるもんね、
はい、
スポーツももちろん一緒だと思うけど、はい、上佐伯高校の皆さん先生は上手なんですよね。
なんか特別なカリキュラムとかあるんですかね、佐伯高校の先生。
あ、ワークショップ
、うん、なんかこういう風に生徒たちと
佐伯
交流しましょうみたいな、
あるかも。虎の巻があるの、
うん、実は
そういう 、うん、裏サイトみたいな。裏サイト言い方だよ。サイトって言うと風の中悪い感じになるから、ね、いいね。でもね、
いいですね。
今度ちょっといる時聞いてみようよ、
うん
ね、そうですか。そして、バーチェリー部の話は後ほどするとして、
はい、
学校以外で夢中になっていることを聞いてみたいと思いますが、
はい、
はい、
沖野さんは漫画を読むことと答えてくれました。
来たよ。
そうです ね好きですし、うん、学校の図書室であった漫画を読み始めたのがきっかけで、
うんうん、
その漫画にハマってますね。すごい。
それ何の漫画ですか？
宇宙兄弟ってやつです。
あ、
いいんだよ。宇宙兄弟は漫画でもちょっとあの勉強になるやつだもんね。
はい、
そう、面白くてためにもなるっていうやつがめっちゃあるじゃないですか、うん、漫画も今はね。
そうですね、いっぱいありますね。
あの学校の図書室に漫画があるんですか？
そうですね、佐伯高校は結構多いですね、漫画が。
あ、本当？
ありました、はい、学生の頃図書室に。
いや、ないと思う、
ね、
なんかそういうちょっと電気系とか織田信長の電気みたいなやつは小学校の時あったけど、
うんうん、漫画で学ぶ歴史みたいなね。
そうそう、うん、高校の時あんまなかった気がする
ね。え、あ、じゃあ結構漫画もいろんな種類が揃ってて。
そうですね、鬼滅の刃とか呪術廻戦とか、 ワンピースだったり、
すごい
結構いろいろありますね。
割と今っぽいやつが、うん、普通にみんな読みたいやつがあるんだ。
読みたいやつあります。
なんか勉強になるようなやつばっかりあるとかではないんだ。
そうですね、
ま、漫画自体がもう今文化としてすごい素晴らしいですからね、はい、俺漫画しか読んでないもん。
うん、
漫画読むだけで今ここにいるから全部漫画でできてるあんま見習わない方がいいかもしれない、それを考えると。いやい
やいや、うん、学びがありますからね漫画も。
じゃあそう、はい、西君も読んだりするの漫画
は？漫画は、はい、最近はあんまり読んでないんですけど、
う
ん、結構前はよく読んでました。
うーん、
あれですか、はい、そのアプリ的なので読んだりもするんです？
はい、俺はそうです、電子書籍っていうか
電子系、
はい、
自分は紙ですね。
紙派、
うんうんうん、
アプリもいいよね。
いや本当にどこでもいつでも読めるし、
どこでも読めるもんね、
サクッと。
ジャンププラスなんかもう読みたい漫画ばっかりだもんね。
いやもう本当にそうです。
そうなんですか、
面白い、はい、
読んでよ。
一瞬に時間過ぎそうですねこれね。
いやなんか気づいたらあれ勉強してないのにみたいな。
あら、
溶けていくんだよ。
時間が溶ける。
どんどん溶ける。
気づいたら。
うん、あとこうどんどん今縦読みの漫画が増えてきてるんだよね。
あ、そうですね。確かに。
知らない。
でそのページでこう見るじゃない？普通ってこう、はい、でコマがこう進んでいくじゃない？はい、じゃなくて縦にずーっとスクロールして、下にどんどんどんどん漫画進んでいくんですよ。
あ、そうなんです
ね。ね、
はい。
もう海外はそっちが主流なんだ今。
なんかもう完全に電子で読むよっていうか、そうそうそうそう、紙にする気がそこまでないじゃないですけど。
う
ん
う
ん、
そうね、
ずるずるずるずるずるっと進んで下に降りていく。
うーん、はい、それ途中まで読んでまた途中から読み始めることもできるんですか？
できる、
でき
る、
できる、できる。
そうなんだ、しおりとか挟まなくてもじゃあいいな。
まあ電子なんだ
ね。そうですね。そうかそうか。
そうだから、うん、ちょっと漫画自体のその関わり方でもその紙のそれも分かるの、
はい、
いいんだよね。
めくるのが楽しいですね。
ポテチとか挟まっちゃったりとかしてね。よく読むページだけ開いたりとかして広がっちゃったりとかしてね。
そ
う
か。
でもそのちっちゃいシミとかが思い出になってすんで、うん、家に持ってたらね。図書室はダメですよ、食べながら読んで、
ね、図書室はね、はい、大事に扱いましょうね。
盛り上がりすぎかい。あと音楽を聴く、
はい、
西君ね、はい、音楽どんなの好きなんですか？
と僕はあのアドさんがもうめちゃくちゃ大好きで。
めちゃくちゃ大好き、
はい、うん、もう
ほんまですか？
はい、ほんまです。
もうアドといえば道田ですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
まあ、広島で唯一アドと喋ったことがある人間といっても、
あ、
俺アドとラジオの番組やったことがあるんですよ。
そうなんですか、
うん、
アドとオンライントークイベントもやったことがある
。ちょっとなんか予想外のところから、
ね、
マジかっていう感じの情報で今ちょっとなんかあの、
まあ、この話はまた後日じゃゆっくり、は
い、ゆっくりね、
後でゆっくりお願いします。
はい、教えます。2人に聞きたいことは他にもたくさんあって、廿日市のこともやっぱり聞きたいんですよ。
あ、
はい、
そうですね、廿日市の思い出の場所聞いてもいいですか？お二人これ同じ回答だったんですよね。
あ、本当？じゃあせーので言ってもらおうか、
はい、
せーの、
佐伯国際アーチェリーランドです。
めっちゃいい声ですね、揃った。
しかもそこがやっぱりっていう部分もあるので、うん、これ割愛して後で聞きます。
後で
分かりました。アーチェリーの話は全部まとめて後でドーンと聞くので。
分かりました。
じゃあ続いて、廿日市市内にこんな場所制度があったら嬉しいなみたいなのも聞いたんですが、
うん、
これちょっと2人バラバラでしたね、
はい、
じゃあ西君。
はい、コンサートができる大きなドームが欲しいです、
ね
ね、
アドが来るようなね。
はい、そうです。
アドが来てくれれば OK なんでしょ。
はい。
ドームなくても、小さいホールに来てくれても嬉しいよね。
いや全然も嬉しいんですけど。
もうでも本当競技場的なとこしかやんないからね。
いや
今
ね、 ね、
そうだ、次だって大阪の万博のやつでしょ、
うん、はい、そうです
ね、ライブね、
そうか、
すごいだよね、うん、そう。でも広島2回来てるからね。
はい、
一応ね、じゃあ沖野さん。
そうですね、自分はやっぱりスポーツアーチェリーとかいろいろあるんで、
うんうん、
そのアーチェリーに特化した制度がやっぱりあったら住みたいなって自分は思いますね。
あ、スポーツ関係がより充実したらってこと、
はい、
それはアーチェリーだけじゃなくて他のスポーツで
も、他のスポーツとかも全体的に充実したら自分は住みたくなります ね、 ね、
でも結構廿日市は力入れてるようで気もするけどね。そう、それこそ最近ね、だった近く運動公園とかめっちゃ充実してるじゃないですか、はい、あ、スタジアムでも綺麗になったんだっけ。
あ、どうなんですか
今やってる感じ。
うん、
はい、あの
最近のやつ、
うん、最近の、
はい、ちょっと綺麗になって、うん、そのジムのそのトレーニング器具とかもだいぶ新しくなったり、
う
ん、あと野球場が、
うん、あ、そうそう、野球場
新しくなって ったんですか、
ね、だよね、
はい、
だよね、
そうだと思います、
うん、だからちょっとずつちゃんとこうあっじゃあ手が力を入れてる感じはあると思いますよ、うんうん、
はい、
うん、ね、でもまあもっともっと増えていくと、
そうですね、小学生とかそういうのも中心に増えてくれたら、
は
い
は
い
は
い
は
い、
そうね、そうね、都会はもうボールも使えないって言うもんね、
いや
まだ20歳大丈夫だもんね、結構ね、ボール遊びしてるじゃない、みんな。
どうですか、公園とか制限があったりするのか、
最近の方はあるの、
あんまり公園に普段行かない、
最近はもう全体公園みたいな
感じ、ね、そうですね、
いいですよね、
うん、いいと思う、
まあ、でもあんまり聞かないですね、
あ、
何ができないとかっていうのは、
うんうんうん、
はい、ね、やっぱそのところって実は他に行って気づくんだよね、
うん、
あ
ー、ボール使っちゃダメとかめっちゃ多いよ、街中出ると。
そうなんですか、
ダメダメダメ、
よく聞きますよね、
ダメ、全然自転車ダメとかさ、何何ダメ、何何ダメダメみたいな、
何もできなくなっちゃう
公園ね、うん、何したらいいんだろうね、
カード交換とかシール交換とか公園で、
いやそういうのもでもダメになってくる、
ダメになってくるんですか、
ダメになってくるんじゃないもん、
本当、
いやわかんない、うん、でも厳しくし始めたらどんどんスピードアップしていくからね、
うん、
20回じゃ緩くあってほしいな
と、いや本当本当自由がね、
優しくあってほしいなと思いますが、そして初学クエスチョン、
はい、
そうですよ、
前半に登場してくれたね、うん、初校の子からお二人に質問が届いてますが、
坪田さん、加古川さんから二人に質問が届いてますが、
はい、
行ってみましょうか、
じゃあ、一押し行事聞きますか、
一押し行事聞きますか、
うん、佐伯高校の一押し行事、なんかこの行事盛り上がるよみたいな、
じゃあ
いいよ、
いきますか、文化祭ですね、
文化祭、
文化祭、
はい、どんな感じで違うんですか、
他の高校とかだと学校内がメインだと思うんですけど、うん、佐伯高校は、地域の公民館をお借りして、うんうん、その地域の、そのお年寄りの方から若いその幼稚園とかの子まで佐伯地域合同の文化祭をやるんですよ、
これも全然違うもんね、じゃあね、
いや、はい、多分その佐伯高校どっちかっていうとその完全に小規模高校になるんで、その出店とかをやるってなってもそのお客さんが来ないとかその音が取れないっていう問題があったんですけど、 2,3 年ぐらい前から始めたはずなんですけど、それをするようになってからはちゃんとその元も取れるようになって、で地域の人とのつながりも増えてみたいな、すごいなんか面白いやり方だなみたいな、
は
い、元が取れるって言い方がいいよ
いや
でも大事だよね、
いや、はい、その
学内でその出店出してっていうやり方でももちろんね、たくさんいる学校いいかもしれないけど、佐伯、うん、高校でやってもやっぱりって思って、
ちょっとどうしても、
うん、
めっちゃすごくないですか、
ねえ、ね、それもそういう学祭って結構その、はい、ね、保護者とか、
はい、
そういう限られた人しか行けないものを地域の人も、あ、うん、自分たちの地域の学生こんなこと頑張ってるんだみたいな知れるきっかけになるのもいいですよね、
はい、
うん、
そういう時ってじゃあ打ち合わせも大人たちとするってこと
だよね、そうですね、基本はそうなります、ね、そのステージを高校生が発表するってなっても、うん、そのあっち の, あの公民館の方とか、
ね、
他に出演される方と時間決めたりで、高校で与えられた時間の中で誰が出るかとかも話し合ったりしてっていう感じです、
ね、すごいね、いろんな青春があるんですね、
いやいいですね、
あともう一個ね、早口言葉をやってほしいって言ってたんだよ初学生賞になったよね、
はい、うん、ありました、
ブラジル人のミラクルビラ配りっていう、この早口言葉が今初校で激流行ってるらしくて
放送部で、ね、
やってもらおうかな二人にもどっち、
じゃあどっちからいこう
か、3回言うんだよ、
3回ですか、
じゃあ西君から、
じゃあ俺からいきましょう、
はい、は
い、きます、3回ですね、
うん、は
い、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、
おーまい、
ナイスブラジル、
ナイスブラジル、
ありがとうございます、
さあじゃあ奥君がどんなミラクルを起こすのか、お願いします、
ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、
続いてはこちらのコーナーです、初学のすすめ、
テーマは
もっともっとアーチェリー部、はい、ということでアーチェリーの話をしていきましょう、ここからは、
はい、
ありがとうね、本当にね、無茶ぶりで、
うんうん、
さあもうちょろちょろちょろちょろ漏れてますけど2人からは
そうですね、やっと聞けるんですね、
はい、この2人最高校アーチェリー部の若きホープです、素晴らしい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
2024年の佐伯高校アーチェリー部の活躍をじゃあ教えてもらっていいですか、
はい、今年の長崎県で行われた 全国高校総体インターハイのアーチリー競技で男子団体で佐伯高校が第3位でした。
いや
ー、おーすごい、
すごくないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。2人ともその団体のチーム、
はい、はい、そうです。
1年生でもう3位ですよ
ね。え、大抜擢。2人とあとは
もう1人、今2年生の先輩の肥後くんという。
肥後くん、肥後くん聞いてるかい。そう、インターネット、あ、そのあれだ、インターハイは、はい、その1年生が出るとかじゃないんでしょ。相手は
いや、そんなことはないです。
1年生もちょこちょこは出てます、ね、は
い、けど2年生もいるし、
2年生3年生
もいる、3年生もいるよね、もちろんね、
は
い、実力でってことでいいのかな。
あ、一応そう。
おー、
いや、ありがとうございます。
やばいね、そんな2人なんですが、うん、今1年生でもアーチェリー部、そもそもアーチェリー部に入ったきっかけは何だったんですか。
自分は
沖野くん、
うん、小学校に入学と同時にもともとアーチェリーを始めて、もともと佐伯に住んでたので、そのまま佐伯中でもうアーチェリー部があるんで、そこでアーチェリーして、うん、その後また佐伯高校に住みましたね、流れでも。
なるほど。え、じゃあ佐伯に住んでたらアーチェリーは結構身近にあるって感じなの。
そうですね。
最初はその2人が大好きなあそこの場所でやったの、アーチェリーランド。
そうですね、アーチェリーランドで、
はい、アーチェリーランドで小5の時にやってみて面白かったみたいな感じ。
そうですね、小学生の時やって面白かったですね。
でも流れでそのまま中学も高校も、
はい、
で今インターハイですから
ね。
確実に踏んでった
ね、ステップアップしてってますね、
うん。西君はどうですか。
僕は最近中学校に入った時にその部活動をどれにしようかなっていう時に、もともと僕運動がすごい苦手で、でもその中学校の部活動といったらやっぱり運動部のイメージがあって、そのなんか間にいた時にアーチェリーっていうのを見て、え、何それみたいな、面白そうっていうので、うん、アーチェリーを初めてやってみて、でもうどっぷりハマっちゃってみたいな、そんな感じです。
運動苦手だったんだ。
はい、もう、いや今もだいぶ苦手ではあるんですけど、まあ、アーチェリー始めてその体を動かすこと自体の楽しさっていうのをだいぶ知れて、そこからはそのスポーツの内容自体は苦手なんですけど、体を動かすっていうところだったりっていうのがもう全然大好きになりました。
へ
ー、いや俺も出会いたかったよその頃に、アーチェリーに、
ね、
運動苦手な運動苦手人間だったとしてはでもアーチェリー確かにその運動、ね、その能力、
はい、
以外の部分での集中力だったりだとか、はい、そういうのもすごい大事だもんね。
そうですね、
はい、集中力。
アーチェリーの魅力を聞いたもんじゃない、
うん、アーチェリー どんな
どこに、
うんうん、
どこに
魅力。アーチェリーの魅力は、うん、やっぱりその集中力がいるっていうのと、うんうん、あとはメンタルが8割の競技って言われるんですよね。
メンタル8割、はい、
8割だ、
8割です。
本当に言われます。
そうなんだ。結構じゃあもう追い込まれて追い込まれた時のこの何、
医者、
医者、
はい、
ほとんどメンタルだ。
じゃあ2人は初めてそのアーチェリー始めてメンタル強くなった、
なったと思います。でもまあまあ まだまだ
弱気じゃん
まだまだ
まだまだだと思ってます。まだまだ、
でもそのインターハイの舞台でやっぱ打ってるわけだからね、
うん、プレッシャーある中ね。
でしょ、
はい、
思い通りに打てたらちゃんと入るって思ってやってるわけだけど、
はい、ね、そうですね。
それがでも思い通りにいかなくなるんだよね多分ね。そ
う、わあ、奥が深いんだね。
追い込まれるよそれは。西君どこだと思いますか、アーチェリー
さん。沖野君とはまたちょっと方向性が違うんですけど、アーチェリーっても本当にありとあらゆる全ての人ができるスポーツっていう、まあ俺は思ってて、まずその小さい子からお年寄りまでっていうのがもう本当に何歳でもできます。
年齢のね、
はい、
差がない。
その僕たちが練習させてもらっているアーチェリーランドっていう場所では、お客さんの体験も行っているんですけど、そこではもう本当に幼稚園で右も左もみたいな、本当にその場のその言葉の通り右も左もみたいな子供たちでもアーチェリーができる。
はいはいはいはい。
でお年寄りの方も全然普通に、でその身体障害者の方っていうか、手が動かせないだったり、そのなんていうんですかね、そういう手がない、ないとかっていう方々でも本当に口で引っ張って話すっていうアーチェリーがあって、
そうだよね、
はい、 でそれもパラリンピックに普通にあるんで、うん、そういうところが俺アーチェリーの良さだと思ってます。
あ、バリアフリーというか、うん、誰とでもチャレンジできるっていう優しさみたいなところだよね、はいはい、それこそ運動が苦手だって思ってる人でもできるし、
はい、
そうか、もっと広がってほしいってやっぱ二人とも思いますか。
はい、はい、思います。
パリと言い切りましたもんだって、
うん、まずはちょっと体験をしていただいて、 その魅力にね、はい、触れていただけるといいですね。
だから廿日市ね、この FM 廿日市が届く皆さんは佐伯国際アーチェリーランド多分行ける距離ないじゃないですか。
行けます、
ね、
うん、行けます、は
い、結構近いし、うん、で行ったらみんな優しくね、
はい、
そうそう、敷居相当低いですよね。
めっちゃ低いです
こういう言い方が合ってるかどうか分かんないですけど、うん、超低いよね、
は
い、
結構ウェルカムな感じ
に、はい、本当に、うん、本当にそうです、う
ん、めっちゃフレンドリーだし、みんなすごい教えてくれるよね、なんかね、
はい、そう
です、そうそうそう、そうか、
体験したことない方はぜひ体験してほしいなって思いますよ、うん、あ、はい、もうあっという間のお時間ですよ、
早いですね、
なんかね、うん、もっといろいろ聞きたかったですけど、うん、そんな二人将来の夢最後ちょっと聞かせてもらって締めますか。じゃあ、
はい、
じゃあ沖野さん、
はい、自分の将来の夢は高校の教員です。
あ、面白いトークしないとダメだよ。
はい、
はい、使わないですね。西君、
はい、アーチェリーの選手かもしくはアーチェリーに関わるお仕事につけたらなと思ってます。
もう未来はすっかり見えてますからね、うんうん、あとは打つだけですよ。
そうですね、
はい、佐伯高校から今日は沖野さん西さんお話を伺いました。ありがとうございました。じゃあ最後4人でせーのでいきましょう、
はい、
せーの、
初学ラジオ。